もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、はい、43歳です。
43歳。結婚してます？
いえ、一度離婚しています。独身です。
独身ですか。何年前ですか、離婚したの？
およそ。おおよそ8年以上前です。
8年以上前ね。で、はい、お子さんは？
いないです。
いないですか。そして今一人で暮らしてるんですね。
はいはい、
はい、分かりました。でどんな相談ですか？
はい、今生活保護の方を受けていて、
はい、
で去年から、就職活動の方を、しているんですけれども、
はい、
採用にはありがたくなるんですが、
はい、
最終的に保証人というところで、
はい、
今現在保証人になってくれる人っていうのが私の周りにいないっていう現状で、
はい、
仕事が見つからないっていうことと、
はい、
あと、保証人がいない仕事を探すとなっても、
はい、
地方に住んでた母を今住んでいる私のところに呼び寄せて施設に入ってもらったっていうのもあるので、
今お母さんは地方にいたんだけれども、
はい、
ちょっとあの地方からあなたのところ、
はい、
今住んでるところに来て、
はい、
高齢者の施設に入ってもらった、はい、
なのでちょっとそれがもうちょっと自分のことだけで地方に行けないっていうのもありまして、
うん、はい、
で今までその迷惑かけてきた母に対してもちょっと面会がしちゃいけないっていうふうになっている状況。
ん？なんであのお母さんに面会しちゃいけないんですか？
はい、あの私ちょっと母に責め立ててしまうこととかも行為がちょっとひどくなってしまったっていうのがあったので、
お母さんをなんかの時に非常に激しい声で批判したりなんかいろんなことっていうことね、
はい、
それで母親にあの近づいてはいけないというふうに言われているということですね、
はい、あ、はい、
あの会ってはいけないということを施設の方が判断するには、まあ、それなりの根拠があると思うんですけれども、はい、その会うとすごく人を責めたりなんないって。で、あなた人間関係でですね、
はい、
あのお母さん以外に猛烈に激しい怒りを感じるなんていう人は？
あ、はい、あの身内に、
はい、
長年の恨みつらみの、
はい、
復讐心が強くあったので、
はい、
関係もないのにそういう手紙を送りつけてしまったっていうのがあります。
そうするとあのその長年の恨みつらみっていうのはどういうことですか？はい、
父が私が10代の時に、
はい、
突然亡くなりまして、
はい、
あのその時母とは一緒に暮らしてなかったもので、
はい、もうすでに離婚してたの？
あ、はい、一度目が私が3歳の時に離婚してて、
はい、
でその後また父と再婚して、
はい、
でその後小学校1年生の時に離婚、最終的に父と別れて、
あははは、
でその後母と住んでたんですが、
うん、
母がちょっともう一人で子供育てられないっていう状況になって、
はい、
父のところと親戚のところに預けられて住むようになりました。
父のところと親戚のところって言うけれども、
はい、
あのすごくこう嫌な言葉だと思うんですけれども、
はい、
よくこういう時にたらい回しっていう言葉を使いますけど、
はい、
あなたの感覚としてはそういう感覚だったの？
そのはい、たらい回しっていうのは、はい、
うん、それであのそうすると小学校の時から生活はずっと安定してなかったですね。
はい、そうですね、父がお金入れてたけれども面倒見てくれてたおばはちゃんと養育費に入れてなかったっていうのもいろいろ分かってきたりとかもしましたり、はい、
まあそれはいろんな大変なことがあって恨みつらみっていうか、いやだけども43歳まであなたはよくしっかりと今こうやって電話するまでにしっかり生きてきましたよね。 で、先ほどその8年ぐらい前に離婚したって言いましたけれども、
はい、
結婚したのは何歳ぐらいですか？
20代前半です。
20代前半。
はい。
で、その20代 前半で何年ぐらい続きました？
11年です。
あ、随分続いたんだね。
はい。
で、その間は どんな結婚だったの？
結婚する前に、好きな人っていうのが彼の方にできまして、
はい、
で私の方ではもう結婚退職っていう形になってたんですけれども、
はい、
もう今更その結婚がダメになりましたっていうのが言えなくて、
はい、
でもう無理やり結婚してくださいっていう形で結婚しまして。
で、じゃあ相手は好きな人がいるということをあなたが認めた上で結婚したわけですね。
もう自分は改めるのであなたと結婚しますという形でしたんです。あの彼の方からそういうふうに言われたので。
じゃあ私は、彼はそのじゃあ好きな人ともう別れるということですか？
はい、心の中でけじめをつけたので、
ね、
改めて結婚してくださいっていうことと、
うん、
私もちゃんと 本音を言えるように努力しますという形で、うんうん、はい、結婚したんです。
あ、そうですか。
はい。
で、その生活の方自体は今その生活保護をもらいながら生活しているということですね。それでもちろん、はい、43歳で就職活動してるんだけれども、
はい、
就職の実際の決まる段階で保証人と言われて、
はい、
それができないので迷っていると。
で、こうできるだけこう自分が本音を言えるような環境とか、
うん、
嘘をつかないように、
うん、
こう今日は一歩嘘つかないで生きれたなとか、
うん、
なんかそういう生き方をできていけたらなとかっていう目標っていうか、
うん、
そういうことなのかなってこう自分の中で。
それで今日の相談っていうのは、そういう今いろんな形で人生がもう少しうまく回転していくためにはどうしたらいいかっていうことなのかな。
はい。
今日はまあ本当にあのなんか人生の転機になってくれることを期待しているんですけれども、スタジオにですね、
はいはい、
幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
あの伺ってみてください。
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いえ、私はね、はい、アートの話の中で、
はい、
アートが気づかない自分っていうのかしらね、
はい、
それをお話ししようかなと思ってるんです。自分はこうであるというあなたの概念になりますよね、はい、全く違う部分が私には見えてきたので、あなたのお話の中で、
はい、
そこであなたが心当たりがあるならば、
はい、
全く違う方向に行くんではないかなっていう期待があるんですね、私は、はい、まずですね、はい、結構あなたはねきちっとしたことをもの、あの言葉を加藤先生とお話してるんですけども、一点だけにんっていうのはね、結婚したのが20歳前半って言っておっしゃったんです。あなたがね、言葉を曖昧もかいしてるときは、
はい、
どうしてもそこがすごい辛い思いがあって、
はい、
忘れたいときにはそこがほにゃほにゃほにゃになっちゃうんですよ。
はい、
ってことはあなたの中に、あなたの人生の中にね、
はい、
お母さんと別れた夫ってのはすごい大きな状況なんです。この二つがあなたの何かを作ったんですね、きっと。
はい、
ですから最終的にはこのお母さんとあなたの感情を乗り越えることと、この別れた夫、今でもあなた憎しみ持っていますね、すごく。
はい。
そこまでどうでしょうか。
憎しみを止めて出ない自分が怖いです。
憎しみ持っていいじゃないのよ。
はい、
心があるんですもん。憎しみでは私ないと思ってるんですね。憎しみを持つことは、私はこれだけ思ってるのに帰ってくることがこれだかと思ったときに憎しみの度合いが強くなるんだと思うんです。
はい。
そうするとお母さんにはすごく求めてたんですよね、きっと。
はい。
それを気づかないで、お母さん私に信じられないことしたことやってますから、もうどんどんどんどん逆上しちゃうんですよ。
はい。
私がお母さんをこれだけ求めてたのに、お母さんは、ね、私の愛情を知らないで、
はい。
こんな少ない傘で来たんだ、時に、あなたは何やとかだって責めてるんです。
はい。
わかりますかしらね。夫がそうだったんです、実は。
はい。
それが二十歳前半って言ったの。
はい。
今度ちょっと就職になりますけども、自分はどんな種類の職業を選ぶかっていうのは自分は分かってないと。
はい。
何だっていいんですよ、働くってことは。仕事はお金ではなくって、今自分の能力でできることを探すことが一番賢明な生き方なんですよ。
はい。
わかります？ね。まずは自分の体と環境を合わせて、社会生活することね。それ一点は、私に恨みがあった。憎しみがあるけれども、それお母様です。でも、お母様に何かと、あなたが求めている分をお母さん帰ってこないってのは恨みです。で、今あなたが大事なことは、加藤先生に今お願いしますけども、お母様の心の整理と、前のご主人様の心の整理を、あなたがゆっくりゆっくり時間をかけて、消化していったときに、立ち上がるんじゃないでしょうかね。先生いかがでしょうか。
その通りですよね。お母様との関係と前のご主人との感情を整理する。
はい。
それで先ほど大原先生がちょっとご指摘になった憎しみですけれども、
はい、
これは別にあなたはその自分はこんなに憎しみがあるっていうことを責める必要ないですよ。
はい。
憎しみがあるのは当然だし、もう一つ、はい、憎しみがあるって言ってることは同情を求めてるんです。人の同情が欲しいんですよ今。
昔からそうです。
だって同情されなかったもん、辛いことがあるのに。同情を求めてるのに同情が得られなくて憎しみって言ってるんです。で、同情を求めるのは当たり前です。だからむしろあなたは今までよく本当に生きてきましたよ。この環境の中で43歳まで生きてきて。
ありがとうございます。
で、これからもう方向性ははっきりしています。
はい。
まず就職をすぐしようというふうに、
はい、
給料をもらえるようなね。
はい。
そうではなくて、
はい、
まず最初に自分のエネルギーを使う。
はい。
日常生活の中で些細な対立が出てくる。それは恐れない。
はい。
そうすると、さっき大原先生が言ったように、
はい、
今までの人生は全く違った方向に向かって進み始めます。
はい。
よろしいですか？
はい。ありがとうございました。
頑張ってください。ね。
大丈夫ですよ。ここまできちんとやってきた今までの自分に自信を持ってください。
はい。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも。
ありのままの自分を受け入れてくれる場所をまず探すことです。